8ページ、町の話題。町の出来事を紹介します。町の話題に掲載しきれないイベントや写真は、超公式 Facebook で配信中。QR コードがあります。出土品から知る弥生時代の食事。唐古鍵考古学ミュージアム令和3年度秋季企画展。弥生の食卓。唐古鍵遺跡の食事。11月13日から12月19日にかけて、青垣障害学習センター2階特別展示室で、令和3年度秋季企画展弥生の食卓唐古鍵遺跡の食事が開催されました。唐古鍵遺跡からは炭化米だけでなく、植物の種子や動物骨なども出土しています。また土器にも煮炊きに使われたものや食器と思われるものがあります。それらから弥生時代の人々がどのように道具を用い、食材を調達し調理して食べていたのか。来場した人たちは様々な展示品から弥生時代の食事に思いを馳せていました。写真9枚。1、2、研究集会、弥生時代、古墳時代の水田稲作技術を再検討する、12月18日、東京都立大学特任教授、山田正久さんを中心に、唐古鍵遺跡史跡公園をはじめ、各地で実験が進む弥生時代、古墳時代の水田稲作技術比較研究プロジェクトの成果報告が行われました。3. シンポジウム、弥生時代の食文化を考える、12月19日。米の品種、動物、イノシシなどの種類、亀などの大きさの変遷、調理法など様々な観点からパネリストが議論を交わしました。4.11月14日に学芸員が展示品の解説を行い、参加した人たちは熱心に耳を傾けていました。5-9、展示品の数々、多数の魚の骨、炭化米、イノシシの骨、内側に焦げがある土器、レンゲのような木製品、当時の食材の多彩さとともに、どのように獲得し、調理されていたのか、想像が膨らみます。9ページ。県立四季の高等学校と、唐古鍵考古学ミュージアムによる連携事業。県立四季の高等学校フードデザイン科の生徒と、唐古鍵考古学ミュージアム学芸員が共同し、唐古鍵遺跡から出土した米、豆、魚の骨など、弥生時代の人たちが食していたとされる様々な食材を活用し、創作料理を考案しました。11月30日に試作会、12月19日に弥生の里ホールで発表会が行われ、カレーやライスバーガー、マリトッツォなど、同校フードデザイン科の生徒たちによる枠にとらわれない柔軟な発想から生まれた数々の創作料理が発表されました。写真6枚。1、2、3。県立四季の高等学校フードデザイン科生徒たちによる創作料理の試作会。11月30日。当時の人たちはただ食べていたのではなく、様々な調理法を駆使しておいしく食べていたのではないかという考えのもと、様々な創作料理が生み出されました。4、5、6、同生徒たちによる弥生の里ホールでの発表会、12月19日、関東医を身につけた生徒たちが、フリップを活用しつつ、創作料理の数々を発表しました。写真 終わり。県立四季の高等学校フードデザイン科の生徒たちが、弥生時代の人が食していたとされる食材をフル活用し、考案した様々な創作料理、その一部を紹介します。写真3枚。S バーガー。里芋コロッケをそばのみご飯で。竜田揚げを黒米ご飯でそれぞれ3度。奈良漬け入りタルタルソースでさらに美味しくなります。サバナラカレー。一手間かけたトッピングがサバと野菜の旨みを引き立たせる、みんな大好きカレーライス。黒米トッツォ。黒米の茹で汁を生地に練り込んだ紫色のパンを使って、話題のスイーツパンに仕上げました。写真終わり。県立四季の高等学校フードデザイン科生徒の写真があります。弥生時代の味を意識して考案しました。美味しくできたと思います。10ページ。マガジンラックを作成。親子ふれあい体験教室。12月4日。親子のコミュニケーションを高め、家族の絆を深めることを目的に、親子ふれあい体験教室が開催されました。6組の親子が参加し、木をノコギリで切ったり、ビス止めをしたりして、協力してマガジンラックを作りました。完成した作品を手にした参加者は、満足そうな表情を浮かべていました。音楽の力でみんなを元気に。第11回マホロバウィンターコンサート。12月12日。俵本ジュニアバンド J ウィングス。北中学校吹奏楽部。俵本中学校吹奏楽部。俵本吹奏楽団による第11回マホロバウィンターコンサートが弥生の里ホールで開催され、鬼滅の刃、ドラゴンクエストなどアニメ、ゲーム、使用曲をはじめ多岐にわたるジャンルの演奏の数々に来場した人たちは聞き入っていました。子どもたちはお話に夢中。高校生が読むお話会。12月18日、県立四季の高等学校ヒューマンライフ科の生徒によるお話し会が図書館で行われました。星に願いをのハンドベル演奏、冬の夜の贈り物など絵本の読み聞かせ、トナカイさんが登場するパネルシアターやクイズなど盛りだくさんの内容に集まった子どもたちは夢中になっていました。弥生の食事を体験、火起こし炊飯体験。12月19日、火起こし炊飯体験イベントが唐子鍵遺跡史跡公園で開催されました。唐子鍵支援隊の皆さんの指導のもと、火起こしに挑戦。懸命に木をこすり合わせ火をつけました。史跡公園で採れた米の試食では、米を土器で炊き上げ、炊飯器で炊いた米と食べ比べました。災害時の対応力を強化。株式会社アクティオとの協定。12月21日、中央体育館を新型コロナワクチン接種会場として使用期間中、空調機リース契約により、会場の室温維持にご尽力いただいた株式会社アクティオと、災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定を締結しました。これは災害時に同社より町の避難所などに発電機といったレンタル資機材を供給いただくことを目的としたものです。県作品展で優秀賞、受賞報告のために表敬訪問。12月24日、小走り玲子さんが第49回 奈良県障害者作品展の絵画の部で優秀賞を受賞したことを報告するため、森町長を訪問しました。小走りさんは、缶コーヒーのプルタブや靴下の端切れなどで作品を作りました。切ったキウイの断面を作るのが特に大変でした。と作品制作への思いを述べられました。11ページ。クリスマスを楽しみました。家族で楽しむクリスマスイベント。12月25日。赤い羽共同募金啓発事業としてクリスマスイベントが弥生の里ホールで開催。会場には共同募金キャラクター愛ちゃん、俵本、大和超人ナライガー、ナライガー心が登場しました。日置慎さんによるミニコンサートではクリスマスソングなどが演奏され会場を魅了しました。優雅に楽しむクリスマス、ロマンの響きイベント寄せ植え展。12月25日、イベント広場で能楽とハープの融合、ロマンの響きイベントが開催。参加した人たちはアフタヌーンティーを楽しみつつ、能楽とハープによる美しい舞と演奏を堪能していました。同時に、俵本ガーデンクラブによる寄せ植え展が行われ、バラクラスタイルの寄せ植えの数々が会場を彩っていました。困っている人のために、ボーイスカウト歳末助け合い募金。12月27日、ボーイスカウト式第一弾の育成会長伊藤昭夫さん、委員長上戸拓馬さん、隊員の井上小博さん、高原浩太さん、丸本大吾さんが町役場を訪れ、同団の歳末助け合い募金で集まった募金を寄付されました。コロナ禍により街頭募金が困難な中で、会員より寄付を募り、募金を集められました。目指せ優勝。市町村対抗子ども駅伝大会に向けて、1月5日から、長距離走の普及を通して、子どもたちの体力向上と連帯感を養うことを目的とした奈良県市町村対抗子ども駅伝大会が今年も開催されます。本町では昨年11月20日に選考会が開催され、小学5、6年生の男女ともにそれぞれ上位4人が代表に選ばれました。選手たちは本番に備え、毎週水曜日午後3時40分から5時まで寒風の中練習に励んでいます。この大会は3月5日土曜午前9時30分から橿原運動公園で行われます。出場選手紹介の写真があります。継承略、各列左から、後列左は小林さやコーチ。後列、南小6年、川辺ライト。平野小6年、水野幸之助。俵本小6年、川上大輝。北小5年、青木翼。前列、北小6年、西本奈穂。南小5年、山本凛。平野小6年、栗山咲。平野小6年、川島一華。無病息災、五穀豊穣を祈願、大とんど。1月9日、大神社で飛鳥川、川辺の町づくり、大神社イベント、明かりの道と大とんどが開催されました。神社東側の田んぼには、しめ縄などでとんどが組み上げられました。とんどに火がつけられ、火柱が高く立ち上がると、参加者は燃え上がる炎に見とれていました。